早速ですが、最初に一箇所聖書を開きます。旧約聖書伝道者の書12章7節を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では稲富兄弟、伝道者の書12章の7節だけを読んでください。
地理は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。
私もう一度お読みいたします。地理は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。修法にも記しておりますように、本村姉妹のお母さん黒岩紀美子姉妹が2月27日水曜日夕方5時5分と聞いておりますが、天に召されました。ちょっと後で家が来ると思うんですが、3月1日に91歳の誕生日を迎えられる2日前でした。ここに黒岩紀美子姉妹がですね、救われた時私が書いた証があります。それをお読みいたします。10年前です。今から10年前、2003年2月3日、本村姉妹から電話があり、お母さん黒岩紀美子さんが風邪をひいて寝込んでいます、祈ってくださいとのこと。それで私と吉子先生は本村宅へ行き、布団の中で横になっておられるお母さんに救いと癒しの御言葉を語り、癒されるように手を置いて祈りました。実は本村姉妹のお母さんは20代の初めより60年近く天理教を熱心に信仰しておられます。朝夕欠かさず祈りを捧げ、子どもたちにも幼い時から天理教を伝えておられました。しかしイエス様に救われた本村姉妹は、お母さんが救われるようにと何度か教会に連れてこられ、私もお賛美の祈祷院に行った時、いつも紀美子さんの救いのために祈っておりました。そのような天理教に熱心なお母さんですから、2月3日私たちが祈った後も起き上がって天理教の祭壇に向かって拝んでいたそうですが、その後不思議なことが起こりました。急に足が立たなくなり、横になったきりで拝むことができなくなりました。本村姉妹から電話があり、母が動けないので今日は仕事に行くのをやめて母の看病をします、どうか後から来てくださいという電話があり、私と吉子先生は本村姉妹のお宅に行きですね、お母さんに会い、具合はどうですかと尋ねると、急に私は二人の神様に不義理をしてしまいましたとおっしゃいました。天理教の神様とキリスト教の神様に不義理をしてしまった、そのために足が動かなくなってしまったと思っておられたようです。それで私は、お母さん、神様はお一人ですよ、この天地を作られた誠の神様だけが本当の神様ですよと言い、天理教は何を拝んでいるのですか、天理教はどんな教えですかと、しばらく天理教の話をしました。どうやら天理教は輪廻説に近く、人間は蒔いたものを刈り取り、今の人生で良いことをしていれば次に生まれてくるとき幸せになれるという教えのようです。ですからもちろん天理教には天国もなく救いもありません。そして次に私は言いました。お母さん、命は一回きりですよ、また生まれ変わることはありません。人間は死んだらみんな神様のところへ行きます。そしてイエス様を信じた人だけが天国へ行けるのですよ。それはイエス様が十字架の上で私たちの罪を全部身代わりに受けてくださったからですよ。そう言って聖書の中から3箇所、イエスキリストの十字架の救いの箇所を読みました。過去にもお母さんに福音を語ったことがありますが、天理教の教えがあまりにも深く入っていて、なかなか福音に心を開こうとされませんでした。それで今回も私は、お母さん、全く信じることができませんか、少しは信じますかと自信なく恐る恐る尋ねました。すると、信じますと、信じられますと言われたので、私もびっくりしました。それで私は、私の後に続けて告白してくださいと言い、 イエス様、私の罪の身代わりに十字架にかかって死んでよみがえってくださり感謝します。私はイエス・キリスト様を私の救い主と信じますと私の後について告白し祈られました。本当に素晴らしい瞬間でした。聖霊様が働かれるとき、60年間持っていた天理教の教えから解放され、イエス・キリストを救い主と信じることができました。まあその後入院されましたが、入院された後も病院に行って御言葉を語り祈りましたが、聖書の御言葉に熱心に耳を傾け聞いておられました。まあ、黒岩公子さんの救いのために長い間祈ってきましたが、聖霊様が働いてくださり、救いへと導いてくださいました。そのことで教えられたことは、取りなしの祈りの大切なこと、そして聖霊様が働かれるとき、どんな不可能と思えることも起こるということです。まあ、イエス様の皆を褒めたたえ、すべての栄光をお返ししますと10年前のですね、お証しにこのように書いています。この後に黒谷公子姉妹はですね、娘の本村姉妹とともに礼拝にも忠実に出席されるようになり、2007年5月6日洗礼を受けられ、ね、ました。まあ、高齢のため入院され、病院からの礼拝出席となりましたが、最後に礼拝出席をされたのはおととし2011年12月11日以来、私たちの方から病院へ行き御言葉を語り祈りましたが、いつも笑顔で、ね、祈りを受けておられました。しかしながら体も次第に衰弱し寝たきりとなり、最後に私が訪問したのは天に召される8日前の2月19日でした。横になって目を開けることもなく静かにしておられ、私は御言葉を語り手を置いて祈りました。そして27日、本当に安らかに天に召されました。今の御言葉、伝道者の書12章7節、チリは元あった地に帰り。チリとは私たちの肉体のことです。人間の体は土地のチリから作られている。私たちの体は死んだら土地に戻される。しかし内なる霊はこれをくださった神様のもとへ帰ります。黒岩公子姉妹の体は火葬され、ね、肉体は火葬され土に戻されましたが、内なる霊はイエス・キリストの十字架の血によってあがなわれ、天に召され、今現在ですね、この瞬間キリストのもとにおられます。やがてイエス様が再びこの地上に天から来られるとき、よみがえって栄光の体、朽ちることのない体に変えられ、この地上で生きている私たちもよみがえって共に永遠に住むことになります。もはや死も別れもありません。これがイエス・キリスト様が成してくださったことであり、私たちの希望です。クリスチャンにとって死とはしばらくの間の別れに過ぎません。再会の喜びがあることを心から感謝いたします。主の皆を称えます、ね、それでは今日の御言葉を語ります。次にローマ人への手紙8章を開いてください。有名な御言葉です。ローマ人への手紙8章の28節、稲富兄弟が読んだ後開いている人一緒にお読みしたいと思います。では先に稲富兄弟ローマ書8章28節を読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
はい、じゃあ開いている人声を合わせてお読みいたしましょう。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アメン。この御言葉は今までですね、もう説教で何度も語った御言葉です。どうぞ皆さん、この御言葉をもう暗唱してください。ローマ8の28です。8:28です、ね、 私たちの神様は私たちの人生に起こるすべてのこと、どんなマイナスもプラスに変えてくださる、すべてを益としてくださるお方。これがこの教会の信仰です。この教会のですね、封筒にはすべてのマイナスはプラスに変えられますと封筒の表紙にも書いています。今日は旧約聖書の人物を通してすべてを益にしてくださる神様というタイトルでお話をしますが、いつもの通り皆さんに質問をしています。どうぞ修法を見てください。今日の説教より質問1、あなたの人生におけるすべてのことに、どんなマイナあのですね、小さなことにおいても神様が関わっておられることを知っていますか。2つ目、あなたはすべてのこと、マイナスのことも神様に感謝することができますか。そして3つ目、マイナスがプラスに変わった体験を思い出してくださいと。どうぞこのことを考えてくださいですね。旧約聖書の人物、それはエリシャとシュネムの女です。第二列王記開いてください。4章です。これからしばらく列王記第2をお読みいたします。で、最初に4章の8節から10節まで、で、ナドミ兄弟読んでください。
ある日エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかるたびごとにそこに寄って食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびにそこをお使いになれますから、お使いになれますから。
はい、はい、ある日神の人と書いてあります。エリシャ、エリシャとはヘブライ語で神は救いであるという意味です。イエス・キリストのタイプだと考えてください。シュネーム、これはイスラエルの北部の地名です。の地を通りかかると、そこに一人の裕福な女性がいました。この女性の名前は記されていません。聖書で名前が記されていないということは、兄弟姉妹、このことは誰にでも、あなたにも起こることだということなのです。この女性はエリシャを食事に招き、エリシャはそこを通るたびに女性の家で、食事をするようになりました。さらにこの女はエリシャが神の人ですね、まあ、エリシャの場合は預言者ですけれどもですね、聖書にですね、キリストの香りという言葉があります。第2コリント2章の15節です。去礼姉妹、聖霊に満たされた時ですね、キリストの香りがですね、内側から放たれると書いてあるんですですね。で、この女性はエリシャとですね、接するうちに、こうキリストの香りですね、神様の臨在をですね、肌に感じることができました。霊に感じることもできました。そしてこの人は神の人に違いないと知って、エリシャのために特別の部屋を作り、寝台と机と椅子と食台を置いて、エリシャが寝泊まりできるようにしました。はい、13節読んでください。
エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか。王か、それとも将軍に何か話してほしいことでもあるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。
はい、エリシャはこのシュネモの女の行為に対して何か報いたいと考え、あなたのために何をしたらよいかと尋ねます。実はこの女性は裕福でしたが、彼女と夫との間には子供がなく、もう夫も年を取っており、二人は人間的にはもう子供を持つ、まあ、希望はないと諦めており、エリシャが何をしてあげようかと言っても子供のことは言いませんでした。 ですから私自身は民の中で幸せに暮らしております、もう自分のことしか言いませんでした。夫婦の間に子供がいないということ、このことはこの女性にとってはですね、マイナスのことです。はい、16節読んでください。
エリシャは言った、来年の今頃あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った、いいえ、あなた様神の人よ、このはしために偽りを言わないでください、
はい、この夫婦に子供がいないことを知ったエリシャは女に言います。16節、来年の今頃ですね、1年目の同じ時にあなたは男の子を抱くようになるでしょうと、ね、年を取って子供を持つ望みのない彼女は言いました、いいえ、あなた様神の人よ、このはしために偽りを言わないでください、このはしために偽りを言わないでください。兄弟姉妹、これが私たちの問題です。人間に不可能なことは神様にも不可能、人間と神様を同じレベルにしてしまう、これが私たちの問題です。先週の木曜日祈り会の時、テキストの中でイエス様が5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人、成人の女子供も入れれば2倍、3倍、4倍もの人を満腹にされた記事、これはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書すべてに載っている記事ですが、私は集まった人全員に1人ずつ尋ねました。皆さんはこの奇跡はですね、この話は実際に起こったことだと思いますかと、このように尋ねました。するとですね、実際に起こった、ね、ことですとですね、と答えた人もいましたし、聖書に記されているから本当に起こったんでしょうという人もいましたし、ね、これは比喩、例えで言われていることじゃないですかとですね、言った人もいました。なかなかですね、人間の計算に合わないことをですね、信じることができません。しかし兄弟姉妹、聖書に記されているすべてのことは一つ残らずですね、その文字の通り実際に起こったことです。このことはっきりと信じてください。聖書は神様がおできになることを書いてあるのです。つまり神様の可能性に立って書いてあります。しかし私たちは人間の可能性、人間ができるところでしか読まないから、聖書のことを信じることができないわけです。聖書は神の可能性にですね、立って書かれている書物です。このシュネムの女もそうでした。あなた様神の人よ、ね、このはしために偽りを言わないでくださいとですね。しかし実際はどうなったでしょうか。17節読んでください。
しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、来年のちょうどその頃男の子を産んだ。
はい、しかしこの女は身ごもったとあります。エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃男の子を産みましたですね。聖書ははっきりと起こったことをそのまま記しています。兄弟姉妹、聖書は誤りなき神の言葉です。皆さん一緒に告白しましょう。聖書は誤りなき神の言葉です。聖書は誤りなき神の言葉です。旧約39巻、新約27巻、合計66巻、3区27と覚えるんですよですね。66巻、聖書に記されていることはすべてそのまま信じるに値する神の言葉です。ですね、どうぞそのことを覚えてください。アーメンですね。はい、年を取って人間的にはもはや子供を持つ望みがないこのシュネムの女夫婦にですね、エリシャに対する手厚いもてなしの上に子供が与えられ、マイナスがプラスに変えられました。しかしこの女性に次のマイナスがですね、降りかかってきます。はい、4章の18から20を読んでください。
その子が大きくなって、ある日カリーレビトと一緒にいる父のところに出て行った時、父親に私の頭がと言ったので、 父親は若い者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。
子供が大きくなって借り入れの時、父の手伝いをしていたのでしょう。子供が父親に、私の頭が頭がとですね、借り入れの農地で、今でいう、熱中症でしょうかですね、頭痛を起こしてしまいました。子供はすぐさま母親のところへ連れて行かれましたが、母親の膝の上でついに死んでしまいました。エリシャにより神に与えられた年寄り後、一人の子が死んでしまいました。このシュネムの女にとっては大きな悲しみ、マイナスです。それでこの女はどうしたでしょうか。4章21を読んでください。
彼女は屋上に上がっていて、神の人の寝台にその子を寝かして戸を閉めて出てきた。
エリシャのために作った特別の部屋にその女を入れ、寝台に寝かせました。そして25節読んでください。
こうして彼女は出かけ、カルメル山の神のところへ行った。神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者ゲハジに言った。ご覧、あのシュネムの女があそこに来ている。
はい、彼女はエリシャのために用意した部屋に入り、寝台にその子を寝かし戸を閉め、神の人エリシャのもとへ行きます。はい、32から34を読んでください。
エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り戸を閉めて、二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると、子供の体が暖かくなってきた。
はい、飛んで37節読んでください。
彼女は入ってきて彼の足元にひれ伏し、地に伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行った。
エリシャは子供のいる部屋に入り、子供の上に目を伏せ、自分の口を子供の口に重ね、子供に息を吹きかけると、子供の体が熱くなり、その子は7度くしゃみをして目を開き、母親は子供を抱き上げました。神の人エリシャによって死んでいた子供がよみがえりました。マイナスがプラスに変えられました。一度目は子供が与えられ、二度目は死んだ子供がよみがえりました。実はこのことが彼女にとって三度目の大きなプラスになるのです。しばらく経ってこの地に7年間の飢饉が訪れます。少し後の8章、第二列王記8章に移ります。第七度見兄弟、1節2節を読んでください。
エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと旅に立ち、あなたがとどまっていたいところにしばらくとどまっていなさい。主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢饉に見舞われるから。
第2節ですね。はい、主が2節までです。はい、
そこでこの女は神の言葉に従って出発し、家族の者を連れてペリシテ人の地に行き、7年間滞在した。
はい、主が飢饉を起こされたので、主なる神様は兄弟姉妹祝福、実りも与えてくださいますが、飢饉も起こされるのです。ですね。主が起こされたと書いてあります。女が住んでいた地に7年間の飢饉が訪れました。それでこの女は神の人エリシャの言葉に従って出発し、家族の者を連れて故郷を離れ、ペリシテ人の地に行き、7年間滞在しました。3度目のマイナスです。しかし、どうなったでしょうか。はい、8章3節読んでください。
7年経って後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を得ようと王に訴え出た。
7年経って飢饉も終わり、彼女はペリシテ人の地からですね、戻り、自分の家と畑を戻してくださるように王に願い出ました。7年間の留守中は他の人によって使用されていたと考えられます。はい、4節から6節読んでください。
その頃王は神の人に仕える若い者ゲハジに、エリシャが行った素晴らしいことを残らず私に聞かせてくれと言って話していた。彼が王に死人を生き返らせたあのことを話していると、ちょうどそこに子供を生き返らせてもらった女が自分の家と畑のことについて王に訴えに来た。そこでゲハジは言った。王様、これがその女です。これがエリシャが生き返らせたその子供です。王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。そこで王は彼女のために一人の宦官に命じていった。彼女のものは全部返してやりなさい。それに彼女がこの地を離れた日から今日までこの畑の収穫も皆返してやりなさい、
はい、その頃王様はエリシャのしもべゲハジに、エリシャが行ったですね、素晴らしいこと、別訳では大きなこととありますが、残らず聞かせてくれと言い、ゲハジがですね、エリシャが死んだ子供を生き返らせたことを話していると、本当にグッドタイミングです。ちょうどその時シュネムの女が来ていました。本当に神様のなさることは時にかなって麗しいとある通りです。王様、これがその女です。これがエリシャが生き返らせたその子供です。すると王は一人の宦官部下に命じてですね、言いました。彼女のものは全部返してやりなさい。土地も家も全部返してやりなさい。加えて彼女がこの地を離れた日から今日まで7年間のですね、畑の収穫も皆返してあげなさい、ね、こうしてシュネムの女はですね、手放したすべての家と土地、加えて7年間の収穫の分まで返してもらいました。すべてのマイナスがプラスに変えられましたですね。このシュネムの女は年を取って子供もいませんでしたが、神の人エリシャによって子供が与えられ、次に子供が畑で死んだ時、エリシャによって子供をよみがえらせていただきですね。さらに7年間の飢饉の時、故郷を離れましたが、戻ってきた時、エリシャの成したことにより、全てのものの7年分の全てのものと7年分の収穫までも戻していただきました。全てのマイナスはこの女にとってですね、全てのプラスに変えられました。ではどこが彼女のスタートだったのでしょうか。最初のですね、4章第2列王記の4章の8節だけですね、稲富兄弟どうぞ読んでください。
ある日エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかる旅ごとにそこに寄って食事をするようになった。
はい、この女はエリシャがこの女の家を通りかかるときですね、エリシャを見て神の人、先ほど言いましたエリシャとはイエス・キリストのタイプ、食事をもてなし、さらにエリシャのために泊まる部屋を用意しました。これが全てのスタートでしたですね。エリシャはイエス・キリストのタイプ、つまりこの女は神を敬い、神を恐れですね、恐れる信仰の人であったということです。はじめの御言葉に戻ります。ローマ書8章の28節に戻ってください。では稲富兄弟、もう一度ローマ書8章28節を読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
神を愛する人々、神を愛するというのはどういうことでしょうか。ここに何かを挟んでですね、後ろの方ですが、第一ヨハネ5章を開いてください。3節です。 では稲富兄弟が読んだ後で皆さんと一緒にお読みいたします。第一ヨハネ5章の3節です。では読んでください。
神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません、
はい、では皆さん一緒にお読みいたしましょう、はい、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。キレシマイ。神を愛するということはですね、神の御心に従いたいと思いを持つことです。そして問題が起こった時に神様に解決していただきたいとあなたが思うことです。これが神様を愛するということです。もう一度言います。神を愛するということは神様の御心を行いたいとあなたが思っていること、問題が起こった時に神様に解決していただきたいと、解決を神に求める人、これが神を愛する人です。そのような人はロマ書8章に戻りますが、神のご計画にですね、従って召された人、それは兄弟姉妹皆さんのことです。神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますね。まあ、本人の了解を得ていますのでお明かしをいたします。住吉郎兄弟ですね、昨年の終わり頃、住兄弟より私に話があります。先生と、とのことで話を聞くと、まあ、実は今の会社に長くおれないかもしれない状況がですね、長くおれないかもしれないですね、と状況が住兄弟にとってマイナスの状況にあるとのことでした。それで私は一切をですね、主なる神様の手に委ねましょうと、このことにおいて神様に介入してくださるように祈りました。今年に入りいよいよですね、会社を辞めざるを得ない状況、社長からそのことを告げられ、会社を辞めることを決心し、3月末をもって退社することになりました、まあ、有給休暇が残っているのでですね、出勤は1月いっぱいぐらいまでで良いとのことでした。住兄弟は今56歳、まだまだ家族のために働かなければなりませんし、この年での再就職は、まあ、良い条件では簡単ではありません。彼と私は2人で、主なる神様には備えがあるね、アドナイルエの神、このこともすべて益に変えてくださるようにと2人で祈りました。するとですね、玉名市役所から臨時職員採用の募集がありました。しかし採用枠は1名、第一次の書類は履歴書と申し込みの動機だでですね、申し込んだか動機を書かなければなりませんでした。それで私は言いましたですね、祈って心に思い浮かんだことを書きなさいとですね、そのように言いました。そうでしたね、はい、何名かの求職者が いたかはですね、正確に分かりませんが、一次の書類審査に合格しました。そして二次の面接が2月25日、私も兄弟とともに祈りました。住兄弟の上に、また面接官の上に、担当者の上に、神様が働いてくださるように、さらに私は最終決定をする人の上にも神様が働いてくださるようにと祈りました。2月27日に発表があり、わずか1名の採用に選ばれました、ね、ハレルヤ。4月1日より出勤、今は前の会社の有給休暇中です、はい、ハレルヤ、感謝します。偽りないですね、その通りですね。
そうです、はい、
兄弟姉妹、神様はですね、よく聞いてください、皆さんを今のところよりもっといいところにですね、導くために、一時的に悪い状況を作られることがあります。このことを覚えてください。住兄弟の場合ですね、玉名市役所にですね、職員に導くために、前の会社に折れない状況を神様は作られました。イスラエルの民はですね、カナンの地、神様の目的に行くためにですね、エジプトでパロというですね、本当に残酷な王様をですね、神様与えられました。 だから彼らは出ていく決心ができたのです。シュネムの女の場合、神様が飢饉を起こされ、その地でですね、神様が飢饉を起こされその地を去らせ戻った時にですね、土地も家もその間の7年の収穫も返してもらうことができました。神様はキュレシマ皆さんをもっといいところに導くために、もうこんなところにはおれないという状況を作られることを覚えてください。そしてあなたが出て行った時に、そこにあなたが導かれるところは今のところよりもっといい状況になるのです。つまり全てのマイナスがプラスに変わるというのはこういうことなのです。ですから神を愛する人というのはですね、神に従う思いを持つ人、問題があった時に神様に解決してもらいたい、神の解決を求める人には、神様が全てのことを働かせて益としてくださるのですと書いてある通りなのです。ですね。このことをよく覚えてください。ですから今のマイナスは将来のプラスなのです。アーメンですね。このことをどうぞ覚えてください。これが私たちの神様です。はい、じゃあ今日の質問にもう一度戻ります。質問1、修法に書いてあります。あなたの人生における全てのことに神様が関わっておられることを知っていますか？あなたは知っていますか？2番目、あなたは全てのこと、マイナスのことも神様に感謝することができますか？ですね。今のマイナスは将来のプラスなのです。マイナスがプラスに変わった体験を思い起こしてください。兄弟姉妹、聖書には神様はあなたの髪の毛の数を数えていると書いてある。でこれは正確の訳はですね、髪の毛には番号がついているという意味なんです。ですね、1番から何番で番号がついているという意味なんです。髪の毛が数えている、それほどあなたのですね、全てを知っておられ、細かいことに関わっておられるということなのです。そのことを覚えてください。この教会がですね、開拓当時から言い続けていることがあります。それは生きて働かれる神様を体験しなさい、生きて働かれる神様を体験しなさいということですね。黒岩君子姉妹が天に召されました。君子姉妹の霊は天国のイエス様のもとにあります。君子姉妹にとってはですね、この肉体の病や束縛から離れて解放されですね、まあ幸いですけども、この地上で、に残された肉親、愛する人にとってはですね、まあ、マイナスです。私と吉子先生は28日葬儀屋へ行き、君子姉妹の亡骸を前にして、そこに集まっている人と共に御言葉を語り祈りました。その時本村姉妹の長女吉田千奈美ちゃんと言いますが、ずっと泣いていました。おばあちゃんはおばあちゃん君子姉妹にですね、まあ、とっても愛された孫のようです。祈りが終わって私は千奈美さんに言いました。おばあちゃんは天国へ行きました。イエス様を信じたら天国へ行けますよ。すると彼女はうなずいていました。家族の焦点によって他の家族が救われることはよくあることです。まあ私の姉もそうでした。今本村姉妹の親類の中でですね、親族の中でイエス様に対して心を開いている人がいます。伝道する良いチャンスです。黒岩姉妹の君子姉妹の焦点によって家族が救われる。私たちが信じる神様は天と地、この宇宙のすべてを支配しておられるお方。兄弟姉妹の命とですね、生活を永遠までも守ってくださるお方です。神様はどんなマイナスもプラスに変えてくださるお方。マイナスが起きても慌てることなくですね、立ち返って静かにすればあなた方は救われ。落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。イザヤ書30章の15節。このことを知って主の皆をあがめたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことをどうぞ。